はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回もラロッカさんとやるのはリビンネットフリックスということで、ネットフリックス配信映画をネタバレなしで話すという企画をやりたいと思います。で、今回は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、ブドウ実務官となります。では、まず、この作品の概要をラロッカさん、お願いします。
はい。困っている人を見ると、助けずにはいられない武術の達人が、武道実務官とタッグを組んで犯罪を未然に防ぐための戦いに臨むという韓国のアクション映画となってます。
はい、この作品を2人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分ロンペから話したいと思います。武道実務官は、まあ、韓国映画なんですけど、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで今回見てみました。で、これ、まあ、主演がキム・ビンという役者さんで、この方は、ラロッカさんとか、ラフランスさんが好きな韓国のドラマ、私たちのブルースに出てた、まあまあ、ドラマ見てた人だったらわかりますけど、船長さん、若い船長さんを演じていた、結構目が特徴的というか、すごい鋭い目つき。で、あ、目でなんか、あの人だってわかるような顔立ちの俳優さんかな、と思っています。で、このキムービン演じる、主人公、ジョンドが、という若者が、まあ、メインのキャラクターとなる、まあ、アクション映画と言っていいんじゃないかなと思います。で、この主人公の彼は明るい性格で、なんか仕事としてはお父さんがやってるチキン屋かなんか手伝ってるんですけど、なんか仲のいいゲーム仲間がいて、なんかその仲間と集まってオンラインゲームやったり、あとはスポーツ、特にテコンドーと剣道と柔道やってて、全部三段の有段者っていうね、まあ、スポーツの中でも、まあ、武道にやたら秀でてるっていうところですよね。でも守備でやってるのにって感じですけど、これ、全部三段ってすごいなって思って、僕、剣道だけ二段持ってますけど、日本の警察官の条件だって、最低ラインが、剣道か柔道かで多分初段を持っていればいいはずなんですね。まあ、もっと上の段だとなんかその、ポイントみたいなのが高くなると思うんですけど、それをね、三段全部三つ持ってみたらすげえなって感じですけど、で、まあ、彼はなんか、あんまり大きな自分の夢があったりするわけじゃないけど、なんか、とにかく楽しいことが大事みたいな感じで生きてる若者っていう感じですね。で、なんか、その彼の生き方自体も映画は、それ自体を悪いことって描いてるわけではない感じだと思いました。で、まあ、タイトルにもなってこの武道実務官っていうのが何だろうっていうふうに思うと、まあ、要するに服役を終えて社会に復帰する人に対して保護観察って処置があるのは多分皆さん知ってるっていうか、まあまあ把握してると思いますけど、まあよくね、映画とかでも、ドラマとかでも見ますけど、刑務所出ても、足首のところになんかロックみたいなのしてて、GPS がついていて、まあ、定期的に保護観察官と呼ばれる担当者に、連絡をしなきゃいけないっていうのがあったりするってところですね。で、その連絡を取ったり、さらには社会復帰をサポートするみたいな役割なのが、保護観察官っていう人がやるんですけど、定期連絡をしなかったり、 ここにいてくださいねっていうエリアから、勝手に出ちゃったり、もう、最悪その GPS 付きのロックを壊して逃げちゃったりっていう、ケースがあるんですけど、まあそういう時に、保護観察官とは別に、武闘実務官っていう、実動要員みたいな人がいて、ちょっと捕まえに行くみたいなことをやるんですけど、だからその保護観察官と武闘実務官は結構コンビになって動いてるみたいな感じっていうのがまあわかるんですね。で、まあ、映画の最初の方で、そのたまたま、まあ問題のある人物を、その武闘実務官が追っていて、逃げられそうになったところに出くわしたその主人公ジョンドが、まあ取り押さえて、まあそんな武道やってるジョンドなんで、取り押さえられることができちゃって、まあ、表彰されて、それがなんか評価されて、君ちょっと、武道実務官やってみたいみたいな感じで、まあ最初はね、限定採用されるみたいな感じで始めるっていう話ですね。で、やっぱりこのジョンドは、結構、特に最初の方そうなんですけど、楽しいかどうかを基準に生きてるっていうか、やることを決めてるようなところがあって、だから、武道実務官を始めても結構同じようなスタンスでやっていくんですね。なんかこれいいなのか、これ楽しいなみたいな感じでやっていくんですけど、この彼が、まあその後ね、その武道実務官を続けることで、見たものとか、経験したことで、まあ、彼がどう変わるのか、または変わらないのか、みたいなところを、映画の、まだドラマ面、ドラマ側の側面としては見せていくってところだと思います。で、まあ、もう片方の側面がもちろんアクション映画なんでアクションなんですけど、僕結構ここが見事だと思っていて、特になんか多人数を相手にするような戦いのアクションですね。で、ここで彼がやっていた剣道と柔道とテコンドー、それぞれの技が生きてくるし、僕は剣道しかやってないんで、剣道しかわかんないんですけど、武道って、それぞれで間合いが違うんですね。で、まあ、間合いっていうのはすごいシンプルに言うと、自分と相手との距離のことなんですけど、だから剣道だと、まあ、竹刀を持つことで、その竹刀の長さを含めた間合いになるし、まあ、竹刀がなくて、なんか他の武器のようになるようなものを使うときであれば、その持つものによって の長さに応じた間合いになるんですけど、だから、あとは相手がどんな武器を持っているかによっても変わるんですけど、なんか結構ね、剣道やってるとその間合いの取り方がわかるっていう感じですね。で、柔道の間合いはもちろん短いから、相手が近くにいるというよりだってことは、まあまあ、柔道やってなくてもわかるし、あとテコンドーはまあ、足技があるから、かなり間合いが遠くても対応できるっていうところがあるし、まあそれは、テコンドーについては結構体型によってもそれは変わるから、長身であったり、足が長ければ間合いも広がるってことになるんですけど、まあ、この映画は、それぞれの間合いを生かしたアクションが設計されていて、まあ、それぞれの技をこのジョンドが出しているっていうところがある。で、彼がもともと身につけていた武道が、まあ、この職業に、技術的には向いていたってことが、もうビジュアル、見た目でわかるのが、すごくよくできてるなっていうことが分かって、まあ、すごいアクションで感心したっていう感じでしたね。あとは、このジョンドがコンビを組むことになる保護観察官、まあ、チーム長と呼ばれてる人がいますけど、この人はね、大変いいキャラクターでよかったなっていう感じですね。この人、前に、ディギンネットフリックスで韓国映画のソウルバイブスっていうやつやって、その時も出てたんですけど、その時なんかヤクザみたいな役だったんですけど、まあもうその時とは全然印象違くて、まあちょっと、 調べないと分かんないレベルって感じで、今回はなんか、めちゃめちゃいい兄貴って感じのキャラクターをやっててよかったなって感じですね。うん。で、なんか、まあ、アクション面もそうですけど、冒頭で言ったような、その、オンラインゲーム仲間たちがなんか活躍する見せ場みたいのもあって、そういうのも良かったなって感じで、すごく楽しく見れた一本かなって思います。はい。とりあえず以上です。では、続いて、ラロッカさんの感想と、ラロッカさんが作品を選んでくれたんで、選んだ理由もあればお願いします。
そうですね。まず選んだ理由からですけど、実はですね、私、今月、本当は前回のディギンネットフスで、のやった失うという映画をノベさんに送ろうと言ってたんですよ。ところが、今回ほら、東京国際映画祭の兼ね合いもあって、ロベさんがもう早速、やりましょうって来たのが、マジかよ、失うかって思って。っていうのは、本当は、失うはもう、先月やろうと思ってたんだけど、時間的にも大丈夫そうだったから、先月やろうと思ってたんだけど、ちょっと嫁僕とか、あと何でしたっけ、ロンペさんが来たのも、あ、人生はって素晴らしいとか、ちょっと余命ものとか、ちょっと死を扱う映画が多いなと思って、じゃあちょっと1ヶ月ずらすかって。思ってたらね、やられちゃったなっていう感じで。で、しかも、ちょっとロンペさんほら、早めに見たいみたいな感じだったからさ、映画を。慌ててマイリストを調べたら、まあちょっともう、そうか、死とかじゃなくて、もうちょっと明るいコメディ的なのがいいかなと思って、わーって見たら、まあこれが目に入って、ブドウ、進む感が。もうそんなにあんま考えなしに、これしましょうみたいなね、今回は。怒らせていただいたっていう 感じでした。ので、まあ、選んだ理由になりますかね、これは。
わかります。焦って探して選んだってい
そう
う
です。
理由。
もうね、結構ね、僕ね、今年選んだやつね、ベスト3ね、選べちゃうんですよ、もう、この段階で。
なるほど。
まあ、こっから、もし変なの選んでも、まあ、いいかっていう余裕もね、僕の中にありますんで。で、まあ、選んでみて、本当ロンベさんのおっしゃってくれた通り、とても爽快なアクション映画だったなっていう感じがするんだけど、まあ僕は、どっちかそのアクション面っていうのは、やっぱり、なんかこれ見て考えちゃうのは、やっぱりその、出所後の、まあ、要は刑期を終えた人に、電子足輪をつけるっていう、やっぱこれって、日本ではね、まだ、そういう法律はないけれども、まあちょっと人権とかいろいろ考えるとこれはどうなのかなって思いながらちょっとずっと見てて、で、見終わった後にまあいろいろ調べてみたら、これなんか2008年の9月から韓国では法律ができて、まあ主に性犯罪者で、しかも児童に対する性犯罪歴があって再犯の可能性がある人っていうのにまあ限定してんのかな、してるみたいで、で、確かに、この一年で結構韓国映画見させてもらってて、ソウォン、願いであるとか、あと、悪魔を見たっていう、チェ・ミンシクのを最近見たんですけど、やっぱ、これ本当二つともひどい児童に対する性犯罪を扱ってて、これを見ると、まあ、確かにね、その、特に再犯が多いと言われている性犯罪で、仕方がないのかなっていう気も。ただ、あれなんですよね。この2008年9月からっていうんですけど、その、ソウォン願いっていうのは、もともと、本当の、ジュスン事件っていう、本当、児童を、被害者にした性犯罪があって、それは2008の12月に起きたみたいですね。だから、もっとこの法律はその前にできてて、まあだから、その、ジュスン事件によって、もっと重罰化しようみたいな、機運が高まると変わったみたいだけど、で、確かにこのドゥスンっていう、その実際のね、犯人は、1983年に強姦致傷で懲役3年で捕まってて、多分83年だから、2008年の法律では多分、電車足はしようっていう中に入んなかったんでしょうね、きっとね。うん、なんか、その、 わからないではないな、とは思いつつ、じゃあ、日本ってじゃあ今どうなってんのかなと思って、再犯率とか、ちょっと調べてみたんですけど、日本って今、実は、犯罪の再犯率48.6%。結構高い。本当5割近くて。で、令和3年で言うと、初犯での犯罪者が9万9件。で、再犯が8万5032件と、本当に半々ぐらい。で、おお、これは多いぞって思うんだけど、実は、平成16年から比べると、犯罪数自体が減ってて、実は。平成16年って40万件近い犯罪が、立件があったんだけれども、今は、令和3年で言うと17万5041件と、かなり減ってるんですよね。だから、で、再犯の数は変わってないんですよ。ほぼ8万台。だから、再犯率は上がってるんだけど、再犯数は横ばいみたいな感じ。だから、それだけを見てね、やっぱ重罰化しろっていうのもね、なんかなって思いもあるし。とはいえ、なんか最近だと保護司の人が殺されたみたいなね、事件もあったりとか、本当悩ましいな。じゃあ、性犯罪に関してはどうかっていうと、日本の性犯罪の再犯率は13.9%だそうです。有罪になって服役して出た後にまた戻ってくる。性犯罪で戻ってくる人。性犯罪で捕まってまた性犯罪で戻ってくる人の割合が13.9%で、これは犯罪からすると薬物と窃盗よりは低いと。だから薬物犯罪、窃盗犯、の次に多い再犯率とは言えるんですけどもね。だから、性犯罪は再犯するんだっていう印象はあるけど、他の犯罪と比べて、とりわけすごい多いかっていうと、そうでもないっていうのはある。が、小児わいせつ型の性犯罪を見ていくと、小児わいせつ型の性犯罪の有罪確定者のうち、以前に2回以上性犯罪前科を有し、その前科も小児わいせつ型だったもの。要するに、小児わいせつ型の性犯罪で捕まって、しかもその人は前科が2回あって。じゃあ、その前科を調べてみたら、その前科でついた犯罪も、84.6%小児、わいせつ型の性犯罪だったということで、まあ、やっぱり繰り返すことは繰り返すんだなっていうところで、ね、まあ、僕、全然答えの出てない話をしてるんですけど、どうなんだろう。まあ、今回のを見たりとか、今までの騒音とか悪夢を見たとかを見た上で、この実務官を見ると、まあ、爽快な、だし、今回出てくる性犯罪者も相当悪いやつが多かったので、まあ、一人、この足輪を馬鹿にされて自暴自棄になっちゃうみたいな人も出てきたけど、まあ、比較的機能してんのかなって感じにも見えるけども、今後日本でね、どうしたらいいのかなって、ちょっとまだ僕も答えが出かねてるんだけれども、で、まあ、中で、まあ、ジョンド青年がね、主人公の青年が、俺には知ってしまった責任があるんだ、みたいなセリフがあるんですけどね。まあ、こんなこと、いろいろ、映画を見ていろいろ知ってしまうっていうことも、知るっていうことがね、やっぱり、いろんな考えも深まるし、まあ、迷いも増えるんだけど、いや、そういう意味でも、結構これコメディで、まあ、爽快に見えるけど、裏にいろいろ考えさせられる映画だったなって思ったっていう感想になりますかね。
はい、ありがとうございます。まあね。まあ映画だからってところあるのかもしれないけどね。今回そのメインに出てくるその、ね、 犯罪者っていうのがすごい悪いやつ
そうなん
で、
だよね。
なんか、まあ、あんまりにも世間の注目を浴びすぎちゃって、こいつが再犯どうやってできるんだよって思うぐらいなんですけど、それがね、まさかのなんか感じで、なんか再犯しようとするみたいなね、ひどい話なんですけどね、なんかね。
でも、その人だけの問題じゃなくて、やっぱりそっちに誘い込んじゃうっていうね。だから、日本でやっぱり再犯率を下げようっていう、まず考えの、最初に立つのはやっぱり社会復帰をどうさせるかっていうのが、やっぱり一番の題目としてあるんですよね。で、それができなかったら、じゃあどうするっていうことだとは思うんだけど、韓国は多分、どっちかっていうと、電子足はつけようっていう方に先に行ったのかな？わかんないけど。だからそうすると、その、社会復帰させようっていう方の考えが弱まっちゃってるのかなって気もわかんないですよね。この映画だけを見ると、しないでもないしなっていう。その、この、キム・ソンミンやってた保護観察官の人は頑張ってたけどね、その中では。まず人員が少なかったですよね、そもそも。
ねえ、なんか、そのね、チーム長がそういう仕事に就いたっていうね、理由とかもちょっと当たられますけど、なんかまあそういう人もいるんだろうなって感じがするし、やっぱ考えるってところもあるし、その、ジョンドのお父さんはね、基本的にはそのジョンドがやるって言ったことに対して、応援もするけど、やっぱすごく危険な仕事でもあるから、結構ね、後輩になってそこでぶつかるっていうところもあって、まあなんか父親の気持ちもすごいわかるなっていう感じがするし、
絶対大丈夫だって言って出るんだけどさ、いや、そうもないぞっていう感じ
いや、
なんだ
ほん
よ
とですよ。大丈夫じゃないよ、とかね。
ね。だからね、そうだろう。お父さんの心配は本当ごもっともだしね。いや、ロンペさんが言ってなかった、だから一個面白かったのは、その犯罪者に、犯罪者ごめんなさい、足輪をつけてる人に連絡するのでさ、充電が30%以下になったら連絡するとかね。あの辺のくだりは面白かったですよね。
そうですね。充電してくださいっていうのをね、連絡するんだよね。
全然なんか家にいないと言い訳してくるやつとかね。いたりとか。充電、自分でしなきゃ、なんだろう、こう、足輪つけてる人がしなきゃいけないんだっていう ね。だから不便、結構簡単に切れちゃったりもするしね。
いや、面白いですよね。だから、その GPS でマップを追ってるかな。縦の動きは分かんないんだみたいなこと言ってなんかね
確かにそうだっていう。そうなんだよね。いろいろだから、悪知恵はどんどん働いていっちゃうっていうね。でもね、だから、例えば、1回目は、あれだけど、再犯してしまった人に関しては、例えば足をつけたらいいかなとかね、もう考えたんだけど、でも、そんなことでさ、被害に遭った人はたまったもんじゃないわけじゃない？
そうですね。
そこはね、難しいし、相当、特に小児わいせつ型って本当にひどいのはひどいからさ、悪魔を見たとかもう本当嫌だ。でも本当に、だからそういう映画ができてしまう。まあ日本もそうなのかな、本当は。まあ韓国、あとね、ちゃんと、そういう社会の闇をさらけ出して作るみたいなところがね、あるんだろうから。
まあね、その、国によってそういう取り組みって、すごくね、国ごとに違ったりすると思うので、やっぱり、なんでしょうね。まあ、日本もそういうのを考えてる人は、その各国の取り組みのね、長所短所っていうのは多分見てるはずだから、
確か
やっ
に。
ぱね、そこを見て、まあ取り入れるべきところは取り入れて、 ていうところで、まあ、やけるとは思いますけどね、そういうところを、他の国の取り組みから学ぶっていうのはもちろんいいんじゃないかな、とこですね。僕らはあんまりわかんないから、こうやってね、映画の中で、ああ、この国はこういう感じなのかっていうのをよく知ったりはしますけどね。
あとだから、このジョンドとかさ、実務官が、武道実務官が警察じゃないんだよね。そこもなんか不思議、民間人でしょ？みんなきっと。言ってみりゃ。ね。だから日本で、そうなんだよな。誰がやんだろう。例えば、もしこれ、なるとしたら。やっぱ柔道強かった人とかなのかね。
まあ、なんかね、そういうなんか、日本だと、まあ、ちょっと役割は違うけど、SP のチームとかに、ね、そういうなんか、ボディーガードみたいな仕事の人はいるけど、まあ、ちょっと違いますからね、なんかね。
でも、ほんとこの、主人公のジョンドと、チーム長のキム・ソンミンのコンビってなかなか面白かったんで、これ、ほんと、続編ものとかあればね、見たい感じもするし。
ね、オンラインゲーム仲間たちもね、
そうそう、いいんだよね。
楽しい仲間だし、みんなね、ハンドルネームで読み合ってるから、ひどいハンドルネームですよね。
ひどい。鼻の頭に汗かくやつのハンドルでもひどかったね。
悪口だろ、みたいなね、みんなハンドルネームだから。
本当ね。いやまあでも、かなり、いや、本当アクション映画として本当に良かったです、これは。結構、そんな軽い気持ちで選んだけど、なかなか広いもんだなって思う。本当、ビギンしたなって感じしましたね。
いや、面白かったです。はい、こんな感じですかね。というわけで、今回は、韓国映画、武道実務官の感想を話してみました。では、今回村六花さん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
今月もオンライン上で、Netflix の新作映画の感想会をいただきます。マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCQS と言いますが、今月11月のお題映画は、アメリカ映画のドントムーブ。監督はアダム・シンドラーとブライアン・ネットとなっております。筋弛緩剤を殺人鬼に打たれた女性がどうサバイバルするかというサスペンスものです。で、この映画の感想会 MCQS の日程は11月28日の木曜日、11月28日の木曜日の日本時間の21時30分から90分ほどになります。申し込みをしていただきたくて申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シネマアクティフのコンタクトアースの、あ、ごめんなさい、シネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
まあね、ちょっと寒くなってきましたんでね、
そう
外から参加する人はね、しっかり防寒をして参加って
はい。禁止
感。
感。
雨だけは降らないし。
そうですね。28か。どこだろう。大丈夫かな。
まだ大丈夫ですね、11月はね。
大丈夫
一番寒い季節はこの後に待ってるんで。
かに。なかなかね、本当に涼しくはなんないからね。やっとですよね、ここへ来て。秋が少ない。
そうですね。あっという間に終わっちゃいましたって感じですかね。先月のマンスリーシネマトーク OS で、初参加の人に、久々に、なんで外歩いてるんですかみたいなこと。
かに。
聞かれましたよね。
初めての人はびっくりするかもね。もうこっちは慣れちゃったけど。
そうですよね。誰か、続いてほしい。二人目続いてほしいんですけど、なかなかいないっていうところだね。 まあ、ちょっと今からの季節寒いですけど、夏の方が結構ね、いいと思うんで、散歩参加者の人も歓迎ですって感じなんで、よろしくお願い
お願いします。
します。はい。
はい。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。